ことリバーサイドウォーク月曜日、サガネッチことサガネサチコがお送りしております。ここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けいたします。ビブレはんなりスタイル、月曜は住まいをテーマにお送りしております。今日もゲストをお迎えいたしました。西脇畳敷物店5代目店主、そして日本畳楽器製造の西脇和弘さんです。西脇さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
いいですね、いつもニコニコ来てくださるので、はい、なんか本当にこちらもニコニコしてしまいます。
いやいや、先の話じゃないんですけどね、はい、雨じゃないですか今日。
そう、
あ、畳ってね、はい、あの吸湿能力が、あ、
はい、
1枚の畳で 500cc の水分を吸ったり吐いたりできるらしいです。だから雨の日とかは畳が吸ってくれてですね、カラッと、例えば6畳やったら3リットル、
はい、あ、3リットルってすごいですよね。すごい
です。ほんで、あの、またカラカラの時は湿気を出してちょっとこう潤わしてくれたりと。
そうなんですか、
はい、
なんとなくこう吸湿してくれるようなイメージはあったんですけど、はい、履いてもくれるんですね。
履いてもくれます。あの、畳の表面のイグサでスポンジ状になってますんでね、
はいはいはい、
あの、言うたらスポンジで水吸うたりとか履いたりとか保湿してくれますよね。
しますね、
はいはい、だからもうなんならスタジオ、あの、畳敷きにしたらあの雨の日でも機嫌よくラジオができるんかな
快適に
そう思ってます。
ちょっと頼んでみようかな。
頼んでみましょうか
全体ね、
施工してみましょうか。なんなら天井も壁も、
あ、壁もね、
あ、防音になったりしてね、意外とね、
分厚いですもんね。
分厚いです。
いや、ちょっと真剣考えて、いやそんな感じで、そうか、なんか思わぬ畳の効果も教えていただいてありがとうございます。
はい、
あの、でも西脇さんのニコニコだけでももう私今日機嫌良くなった。あ、すいません、いらんことを気遣わしました。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日なんですけれども、いつもね、畳のこと、あの、お手入れ方法だったりとか季節に応じてお話伺ってるんですけど、そもそもですやんっていうところを私聞いてませんでしたっていうのを今日思い出しまして
半年ぐらいやってでもまだそもそもが出てないという
一番基本的な話聞いてへんのんちゃうっていうことで、はい、今日は畳の歴史について教えていただけたらと思うんですが、お願いします。
わかりました。畳の歴史めっちゃ長いですよ。
そっか、何回ぐらいに
もうとにかく今日はもう、なんていうか、全容を、
あ、全容を、はい、あ、キュキュッとまとめて
キュキュッとまとめてお知らせします。
ありがとうございます。
またピンポイントでこの時代は重要やみたいなまた後日言うかもしれませんけど、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。じゃあ今日は、あの、とにかくここ分かっといたら大丈夫っていうところを、
もう本当にね、あの、ざっといきます。
お願いします。
は
い、
まず畳の、はい、そもそもの起こりは、
はい、
インドなんですよ。
インド、
あの、イグサができて、それを織物にして、はい、そもそものイグサの植物の起源はインド発祥と言われてます。
へー、
はい、だからインドからシルクロードありますよね。
あ、はいはい、
シルクロードの南の方を通って日本にやってきて、うん、だからインドから、まあ、いろんな国ありますよね。タイとか、はい、ベトナムとか、中国とか、
はい、
あの、カンボジアとか、
うん、
で朝鮮半島を通って日本に伝わってきたと言われております。あのね、ちょうど仏教が伝来した自分のちょっと後ぐらいらしい。
あ、そうなんですか。
はい、あの、関西風に言うと知らんけどっていう。
知らんけど知らんけどそれぐらい、
まあ、それぐらいらしいです、はいはい、ほんで日本から向こうにはおよそ行かんかったらしいです。
東の、だから海を渡って
アメリカとか
そっちまでは行かなかった。
そうそうそう、まあ、つい近代では、はい、あの、何、ホノルルの、うん、あの、海岸とかは、はい、意外とゴザ時期があったり、ゴザありましたよハワイにもって言って僕によく連絡を。
あ、そうなんですか。はい、
なんとなくね、
伝わっていくかな。
そんなイメージなかったですけども、
はいはいはい、
だからそっから続けて伝わったんじゃなくて、1000年後とかに多分伝わったんやと思うんですけども、
なるほど、
なんかそんなあったでとか、うん、あの、B さんで畳のやつあったよとか言って、あ、そうなんやみたいな。
でもそれはもう今時な伝わり方なんでしょうね、きっとね、
はい、だから当時は伝わったのそれぐらいだと思う。
そうやってやってきた、はい
はい、もうすでにここで話長いですね。ここザクッといきます、
はい、
そっから、まずあの いつから畳が日本で使われてるかっていうのが、はい、ね、どういうふうに伝わってるかというと、うん、古事記、はい、本の日本最古の書物、古事記、
ね、はいはい、
これが712年に創刊されたらしいですけれども、うん、はい、これに畳っていう文字が初めて日本で文章で出てきます。
あ、もう古事記に載ってるんですね。
載ってます。はい、古事記より古い本ないですから、はい、ひょっとしたらその前にあったかもしれないですけ ど古事記には載ってます。はい、これにはね、菅畳、はい、もしくは足原畳、菅って菅原の道真の菅ね、
菅ですね、
はい、足原っていうのは悪い足しき、はい、藁、
うんうんうん、
畳だから当時は今みたいにスベスベとした畳じゃなくて、もっとむしろとかなんか
ザラザラ
ザラザラっとした
ゴワゴワってしたイメージですかね。
そう、はい、そんなんやなかったかって言われてるんですけども、712年の古事記にはもうそういう風に文献に畳っていう名前が出てきます。
へー、
はい、ほんでそっからですね、もうちょっと早く行かないから早く行きますね、
はい、
そっからそれやったら書いてあるだけちゃうのって言うてですね、現物が以前にこのラジオでも言ったかとかありかもしれない、正倉院に日本最古の畳が今でもあります。
おっしゃってましたよね。
言ってました言ってました、はい、それが多分今現存する日本で一番古いんですけども、
うんうん、
それはですね、天皇陛下の、聖武天皇の聖武天皇のベッド、
はい、
に敷いてあっただろう畳が
その正倉
院におそらくはそうであろうということでね、これ長さがね1枚、
はい、
だから当時まだこんな分厚い今みたいな畳じゃなくて、ペラペラの
御
座的、
はい
はい、で畳めるから畳、
あそっか、なるほど、
語源は畳めるし畳、
畳めるんで畳っていうんですね。そうそう、今畳めない
ですね、今畳めへんけど畳畳めへんけど畳、語源は畳めるから畳
あ
だわけです、
はい、
これ長さは、ね、2m73cm、
あ長、
幅が 119cm、 だから今の 1.4 倍とか
大きいですね。
大きいんですよね、はいはい、これが使われてて今現在見ることができる畳です。
うん、
ほんで次平安時代、
はい、
時代早いですね、もう200年300年トントンいきますね、平安時代、
はい、
平安時代になってくると貴族で神殿作りとか、うん、歴史の本習いまし
ましたね、
神殿作り、はい、そういうのが出てきてですね、ちょっと住環境にも、まあ、美的感覚とか、ね、いいものを求めようという時代がや
ってきて、ちょっと
変わってきたですね、貴族とかですね、うんうん、そういうところがじゃあ畳というのを使い出して、はい、その頃から厚みが出だしました。
あ、ここから厚みが、
はい、え偉い人は分厚い、
へえ、
まあ、庶民は相変わらずペラペラ、はい、
御座のような感じの、
そうそうそう、はい、だからこう天皇陛下とか、
はい、
貴族とかは、
ちょっと位の高い
人よりも向こうが例えば5センチならうちは6センチじゃあうちは7センチ8センチ言うて、
はい、厚さでちょっとそこを競ったりしながら、
だから今なんていうんですか、貴族とかももちろんそうですけど、神社とかお寺とかで偉いお坊さんとか、はい、偉い神主さんの畳はちょっと分厚いんですよね。
あ、ちょっとそうですね、お座布団みたいに見える畳ですよね、
はい、厚い厚い畳って書いて厚状とか呼ばれるんですけども、その名前の通り二畳台とか言うたら二畳分の厚さの畳、
そうなんですね、
はい、普通5センチぐらいですけど、はい、例えば10センチとかね、
とか、
はい、そんなんがありますけど、そこの頃になって、まあ、徐々に厚くなってきて、畳が分厚い、あとヘリが上等、これはもう言うたら自分がリッチであることを皆さんに示すためのこの位が高い人は立派な畳を使い出します、
そういうところに出てくるんですね、
はい、もしそこからですね、鎌倉時代になるとですね、
はい、
今度は武士の時代になってきますんで、うんうん、武士の家にも畳が引かれるようになってきました、
はい、
書院作りとか、
はい
はい、そういう時代、
これも習いましたね、
習いました習いました、これでですね、次安土桃山時代、
はい、
この時代になってくるとですね、うん、お茶の文化、ご存知のように千利休さんとか、
あ、そうですね、
はい、竹の女王さんとかですね、
はい、
お茶 が、広まりだしてですね、はい、じゃあお茶といえばもう畳、
畳ですよ ね
今でもあるじゃないですか、あの何個目の目にお道具置きましょうとか習うじゃないですか、
はい、そうですね、なんかここ、こう何歩で歩いたらヘリが含まれるとかね、
そうそうそうそう、どっちの足から入ってこういう風に行きましょうとか、はい、畳基準でお稽古をしますから、
そうですね、
はい、だからもうこれ多分第一畳ブームかもしれないですけども、うん、そこそこ、まあ、平たく言ったらそこそこお金を持ってる人たちはあの畳が欲しいって、ね、畳に憧れてですね、茶道したい、畳がいいっていう、そんな今まで板の間とかね、
はい、
ベラベラのござで生活してたんですけど、うんうんうん、そういう時代がやってきまして、いろんなところに普及
し始める、
まあまあ、し始める頃、はい、ほんでですね江戸時代、
はい、また、
に、
はい、
なると、まあ、だんだん暮らしも安定してきて、
そうですね、
庶民も、うん、例えば商売してる人、
はい、
町人もお金を持つようになって、
うんうん、
ほんでまだすき家作りといってちょっと しゃれた和室、
はい、
粋な暮らしっていうのがですね、あのちょっとお金のある庶民あたりにも広がってきたんですね。ほんでそこに畳を敷こうじゃないかと、いうことでですね、
だんだん庶民にも広がって、畳が広がって
江戸末期、はい、元禄時代とか、
うん、
ね、あの文化とか日本のルネッサンスとか言われる時代に ね、
はい、
ちょっと町民でも広がって、でもまた庶民には広がらずに明治になってから、
はい、
例えば地方都市とか、まあ、山あいの人たちとか、海沿いの都市から離れた人たちとかに広まったのは明治になってから。
あ、そうなんですね、
はい、
これ僕新しいですね、
うん、そうみんなそれ聞くとね、もっと昔からあったん違うのって思うんですけども、はいはい、庶民今みたいな畳がきっちり日本中に広まったのは明治になってから。
あ、そうなんですね、
はい、ほんでそう多分ね、僕が思うには、都市から遠いことがあって、
はい、
そもそも畳を作るっていうことができる人がいなかった、畳職人がいなかったんじゃないか。地方でもやっぱお金持ってる方もいると思うんですよね。
そうですよね。
だから、まあ、結局今みたいにすぐ文化で広がるんじゃなくて、
はい、
徐々に広がっていって、ようやくその畳職人が広まると同時に地方に広まったんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど今みたいにね、流通でそのできた畳を運ぶわけにもいかないですもんね。そうそうそう、
トラックでちょっと、はい、運んできますわいうわけにいかへんのでね。
そっか職人さん自体がね、
はい、
なるほど。
ほんでそこでようやく広まってきたんですが、さらに広まるんです、
はい、
例えば、昭和になってですね、高度成長社会とかですね、はい、なってですね、あっちこっちに何ですか、都市に団地とかアパートとか、
はい、
そういうものができだしますよね、
うんうん、
できてきたら畳が減ったわけじゃなくて、昔団地でもね、一部屋に3部屋は和室の部屋があった。
あ、そうですよね、うん、結構和室はありましたよね。
ありますあります。大体もう基準としてだいたい6畳6畳4畳半とか、
大
体3部屋ずつぐらいあったんですけども、
はい、
だからその頃はですね、もうおのおの家を持つようになってきて、
はい、
畳っていうのがまだまだ伸びてきてるんです。どんどん増えてきてるんですよね。
はい、
だからね、本当になんか今割と畳の部屋が減ってますねとか僕しょっちゅう言われるんですけども、はい、結構昭和の終わりぐらいまでは畳っていうのは結構高水準で保たれてた時代だと思います。
そうなんですね、
はい、
結構じゃあいっぱいある状態なわけですね。
いっぱいある状態、はい、そうですね、昭和の終わりぐらい、そっから、ここ30年40年ぐらいになって、うん、
はい、
まあ、暮らし方の変化とかで、
うん、
あと、まあ、絨毯とか板の間とかフローリングとかいろんな部屋のバリエーションが増えたことによって、
うん、ね、
畳の部屋が減ってきたと思うんですけども、はいはい、なんかよく言われるのが畳の部屋って消えてなくなるんじゃないかとか、
あの
畳っていうのはね、うちの部屋ゼロですみたいな、
はい、
なるんかなと思ったら、ここのとこまたですね、まあ、新しい歴史ですね、
うんうん、
例えばシェアハウスとかですね、ゲストハウスとかですね、
はい、
民泊とかですね、うんうん、旅館も増えてますよね今。あ、
そう、まだ旅館がね作られるようになってますよね、
はい、ね、
うんうん、
昔みたいに、まあ、ちょっと和洋折衷な旅館みたいなのができだしてですね、
うん、
僕のイメージなんですが、
はい、
ここのとこなんか畳が増えてます。
そう そうなんですね、はい、へ
不思議なもんでね、もう時代ってだいたい必要以上に減ったら右に振れたら振りすぎたらまたこう左に振り出して また左に振りすぎたらまた右に振るような、はい、そんな感じで、まあ、例えば抹茶アイスとか抹茶スイーツみたいなものでですね、
はいはい、
畳の暮らしも新しいちょっと新感覚の
ちょっとまた変わった感じになってな、はいはい、
ほんで若い人でも和室好きとか畳好きとか京都好きな人はしょっちゅう僕になんか連絡を取ってきてもらって、こういうのやりたいんです、こういうのをやろう思うんですけれども、できますかできますかって言って問い合わせもすごく増えてますんで、ちょっとまた新しい令和になって
またちょっと変わってくるかもしれない、
和室全体の ね、はい、畳だけ変えてもなんか すごい、うん、なんかですね、いびつな変わり方じゃなくて、
はい、
トータル的にこうデザインできる人とか感覚のある人とかがまた変えていくんじゃないかなと、そういうふうに思って、まあ、ざっくり畳の歴史で、
あ、すいません駆け足で教えていただきました。でも大体こう大きな流れはね、
はい
はい、リスナーの皆さんにも分かっていただけたんじゃないかなと思います、はい、うわ駆け足でどうもありがとうございます。そしてその日本畳楽器製造の西脇さんとしては、
はい、
またイベントがあるそうですが、
そうですね、はい、先日も言いました、今度はですね、
はい、
2月の22日から2月の24日までの3日間、うん、
はい、
奄美大島で、
うわ遠いとこで、
はい、はい、演奏してきます。奄美大島にも、まあ、畳を広めるというか、まあ、広まってるんですけども、
はい、
奄美大島でもそういう畳のパフォーマンスで畳の良さとか、
はい、
畳を今後に残すことの意味合いとか、
うん、
いろんなことをみんなに気づいていただけたらなと思って、
はい、
入場無料になってますんで、
あ、もし奄美大島ね、はい、ちょっと行ってみようという方は
お越しの方、
はいはい、
ぜひお越しください
はい、ありがとうございます。またその楽しいイベントのこともね、また伺いたいと思います、
はい、
はい、今日もたっぷりありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします、
はい、
今日のゲストは西脇畳敷物店5代目店主、日本畳楽器製造の西脇和弘さんでした。